Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは詩人のアーサー・ビナードさん、そのパート4です。アーサーさんにとって詩とは。
Let's get knowledge with fun。
さあ、終盤に来てものすごいざっくりした質問なんですけど、
はい、
詩って何ですか？
詩ってね、散文と詩、
うん、
いや、まあ、小説とかエッセイとか、はい、と詩の違いは何ですかっていうことも、あの、うん、まあ
ですね、
聞かれるし、よく問題になるんですね、うん、で、あの、今回出した詩集の中には散文詩っていうものが入ってるんですね、
うん、
一編だったかな、あの、つまり詩は割と開業して短い行もあれば長い行もあって、いろいろその形も作っていくんだけど、そうしないで、まあ、短編みたいな行の長さはもう決まった長さで書いたものもある、うん、じゃあ散文詩は何なのかってでな、突き詰めていくと、うん、あの、形とか器の問題じゃないような気がするんだよね、うん、散文詩ってそれが詩なら、じゃあ詩とは何かっていうのをもうちょっとこう、うん、表現そのものでこう定義しないといけないんだけど、うん、エズラ・パウンドっていう詩人が、
はい、
文学を、あの、定義した、
うん、
言葉を残してるんですね、
はい、
文学とは古くならないニュースだ、
古くならないニュース、
うんうん、来年読んでも、
うん、
来世紀読んでも、
うん、
発見というか、
あ、
新しい
普遍的な、
そうだ、まあ、古くならない作品が、うん、まあ、文学であるっていう、
うんうんうん、
で その、まあ、そのこと言葉が詩にもちろん通じると思うんですけど、
うんうん、はい、
でもその散文をこう削って削って削って詩にするような、
うん、
あの、気がするんですね、
うん、
で削って、それでも、あの、こう倒れないあるいはそれでもこう骨組みが成り立つためには、傾かないようにするには、
うん、
よっぽどその無駄なく、そしてその出てくるものがみんな、なんかいい位置に置かれていて、
うん、
その接点というか組み合わせもうまくいっていて、それで、あの、こう、あの、高い高いジャングル人みたいにこう成り立って、うん、あの、うん、向こうも透けて見える、
なるほど、
そういうなんか、うん、詩はそういうふうにこう削って作るものかなっていう気がする、うん、
なるほど。
だけどそれよりも、あの、大事なのは多分その言葉自体がこう生きてることだと思うんですね。
言葉自体が生きている。
生きてる。なんかこう、あの、言葉が、まあ、無駄がないっていうのは一つ、あの、大事なポイントなんだけど、でもなんかこう言葉を削って組み合わせて、その言葉があるとき、こう生き物になる。言葉自体が、
うんうんうん、
そうなったらそれは一辺の詩になったっていうことだと思う、
ね。なるほど。
で、実は詩に、あの、日常生活の中でも囲まれてるような気がします、うん、あの、田中真紀子さんっていう、あの、議員がいらっしゃるんですね、はい、田中さんが、あの、ある時小泉純一郎元総理について、カツラをかぶった煮干しだって言ったんですねカツラをかぶった煮干しあの比喩は詩なんだよね。
あれ
普通出てこないよそういう比喩だけど、言われてみればカツラをかぶった煮干しかって、なんかこうつながるんだよね、イメージが、
うんうんうん、
でもどうしてつながるんだろうっていう理屈も、うん、なんか、あの、わからないんだよねだけど、あの比喩は、 あの死の域に入ってると思うんですね。
なるほどなるほど。
それからあの言葉遊びなんかで言うと、まあ、スポーツ新聞 の、うん、あの見出しとか、はい、例えばあのエコノミストがあの手鏡を手になんか、はい、やったって、うん、そうするとスポーツ新聞では手鏡人っていう名前がつくんですよねその人にその本人にとっては面白くないかもしれないけど、うん、手鏡人っていう造語も、うん、あれも死だと思うんですよね。 あれも死の域に入
ってる。もう本質の骨組みはしっかりしててしかもライブである生きてる
ライブだしその言葉のだから言葉が生きてんだよね。手鏡人って聞いたら笑うわずにはいられないんだよね。楽しくてその発音にそれこそ音楽リズムがあって、うん、それでどっか本質もついてるっていう。
なるほどなるほど。
だから比喩鮮やかな比喩とか、うん、本当にあのこう愉快な言葉遊びとかそういうものはみんな詩、うん、の あるいはまあ詩作品っていうと言い過ぎかもしれないけど、うん、でも詩のパーツであり、うん、そこがあのひょっとしたら本質じゃないかな。
なるほど。
そこにこう言葉が生きてる、
はあはあ、
その言葉がこうどっかこう、うん、踊ってる、その言葉が、うん、あの人をくすぐる、うん、どっかあの静かなくすぐり方もあれば、うん、あの派手に爆笑もあるんだけど、うん、そういうのがそれが詩なんじゃないかなって気がする。
なるほど。
予選に行って落語を聞いてると、うんうん、詩がたくさん出てくるんだよね。
あのはあはあ、
詩の形、うんうん、あの噺家は自分は詩人だって言わないんですけど、うんうん、例えばあのケチンボが主人公の話で、うん、あのその男はもうあまりにもケチで、その惣菜を買うお金も惜しむ、
うん、
でどうするかというと、あのうなぎ屋の隣に引っ越して、うん、そのうなぎ屋の換気扇がある方の部屋に住むんだよね。でそこであのご飯だけ炊いて、そのうなぎのかば焼きの煙の、うん、あの匂いで唾液腺をあの刺激して、それでそれをおかずにして食べてる、うん、そうするとあの月末になってうなぎ屋の旦那があの感情を取りに来るんだよね、うん、で俺はうなぎなんか食ってねえぞって言うと、召し上がった代金ではなくて、うん、あの鍵賃の請求でございますって、うん、そこであのそのケチンボの男がバカ野郎って言ったらあの死にならないんでね、うん、それじゃつまんない、うん、そうじゃなくてその男はあのそこでウィットを奮発するんだよね、うん、ケチなんだけど、
うん、
で懐からあの小判を出してちゃぶ台の上にチャリンと落として、それまたすかさずあの拾って懐にしまって、うん、鍵賃の請求なので、匂いの請求なので音だけ聞いてさっさと帰れって、その匂いの代金を銭の音で払うっていうの、これは詩なんだよ。詩はこうでなくしちゃっていう。
なるほどな。
こういう詩は書けないんだよね。一緒に一遍書けたらもう。
なるほどね。そうか、
匂いの代金を銭の音で払うって感覚を、だから人間の聞いてる方の読者のその感覚をあの新しくするんだよね、そういう話を聞くと。
まあ物の本質でもあるし、でしかもそれがね、生き生きとしているものであるという。
しかも今まで気づかなかったんだけど、あ、そういうこともあるかって、あ、そういうことなんだっていう、そこがまあ詩なのかなって気がする。なるほど。
そうか。そうすると本当に先ほどおっしゃったように、この世の中はもう身の回り詩に溢れているわけですね。
ですね。
じゃあそれに気づかないでいるだけという状況かもしれない、
うん、そうですね。まあ詩を、一編の詩はそういうものをあの抱えていなきゃいけない、うん、そういうものをあの、うんうん、読者にあの手渡す、うん、こう器として詩があって、
あ、
でも詩はあのそういう詩集あるいはそういう一辺の詩っていうそういう器に閉じこもってるものじゃなくて、
うん、
もう
もっと広がっている、
広がってて、うん、まあ、詩人っていう仕事はそういうあのものを見つけたり、うん、作ったり、
うんうん、そうか、なるほど。そのエッセンスをいかにこうね、
うん、
吸い出してきてそれを提示するかというような、
そうですね、作業ですね。そういう感覚が、
うん、
あの伝わる言葉をこう、うん、 見つけて作るっていうことかな。
そうするとその詩を、まあ、味わう、まあね、こうやって読んだりして味わうだけじゃなくて、じゃあ自分でもこう何かを発信したいというようなことになった時には、やっぱりそういうエッセンスを見つけ出
す
ポイントが必要になってくるわけですね。
そうで、それもう生活の中で、うん、あのだから楽しんでなきゃいけないかもしれないね。
ああ、
どっか言葉を、
うんうんうん、
楽しいところをこう、うん、見つけて感じて、
うん、自分のくすぐられポイントはどこなんだというな。
で、自分だけがくすぐられてると、うん、あの、まあ、作品として成り立たないので、その、
うん、まあ、まさに一人よがりですよ。
そうそう、うん、あの、うん、それは、まあ、お幸せにっていう詩なんだけど、でも、その、他の人とどう、こう、その感覚、その笑い、その楽しさを、どういうふうにしたら分かち合えるか、
うんうん、
相手にも伝わって相手も笑えるって、
うんうん、
そこがあの言葉の作業ですよね。
うん、
そこはあの詩をこう実際に作っていく、
なるほど、
作業はその読者と、うん、自分の内側にあるものと読者と、うん、あのこうつなげて、
うん、なるほどね、
こういうことを感じたってあの説明しただけでは、
うん、
相手は感じはしないんだよね、うん、ああ分かったっていうことではあるかもしれない、
うんうん、
でも作品になっていれば同じ体験をあのすることができる、
うんうんうん、
読者もその作品を通じてね、
うんうん、なるほど、うん、そうか、だからパーソナルというかこうインディビジュアルな、なんかこう私的な体験だったり感じ方だったりしても、
う
ん、でもそれをいかに公の、
そうですね、
場で
誰でも入れる、
うん、
言葉はね、誰のものでもないんです。日本語は、
うん
うん、あの誰のものでもないです。日本人のものでもない。日本語はあの誰でも受け入れる、
うん、
あの大きなこう包容力のある言語。
なるほど。
英語もそうだし、みんなそう。
うんうんうん、
あの権力者はあの常にその言葉を支配しようとするんだけど、
うんうんうん、
言葉は従わないんだね。権力者はだからあのカツラかぶった煮干しって言われちゃうんだよね。困るんだけど、でも言葉にはそういうこう、
うん、
こう
自由さ、自由度が
自由ですね、うん、自由でしかもあの人種差別しない、
うんうんうん、
どんな差別もしない言語そのものは、うん
はい、
その言語を使って人々は言語を道具にして人種差別したり、
うん、
あの人をこうあの苦しめたりするかもしれないけど、うん、言語そのものはあのそういうものじゃないし、
なるほど、
あの自分にとってこう苦しい自分を攻撃する言葉は、まあ、逆手にとって、
うん、
自分を守る言葉にすることもできるんですね、
うんうんうん、なるほどね、
まあ、言葉自体は開かれてるので、
あ
の作品も、うんうん、いい詩は多分こうみんなに開かれてるところが一つの条件かもしれないですね。
うんうん、なるほどね。そうか。それで合点がいったというかですね、僕はもうほとんど詩を読んだ経験もないですけど、うん、もう今回アーサーさんのものを読ませていただいて、すごくこう、詩というよりはなんか詩小説というか、
うんうん、
そのなんか、なんかセルフコンフェッションに近いものがある気がしたんですね。
うんうん、
だけどそれを読んでる僕がでもなんか同時体験できてるような感覚にもなって、
う
ん、だからそれはそういうことなんだなという、感じが今お話をお伺いしましたね。
こっちが感じたことを、
うん、
あの言葉を、
うんまあ、一般化してというか、うん、ね、
誰でも同じ体験ができるように、
うん、そうですね、
うん、そうすると読者は一人一人みんなあの自分の、 あの一人だけの言語を持ってるんですよね、
うん、
まあ、言語感覚体験思いいろいろあのみんなそれぞれ違うので、
うん、
同じ作品でも10人が読めば10人の、うん、それぞれ の、 あの体験とつながったりするので、
うんうんうん、
作品はあの決して一人のものじゃない、
うんうん、なるほど、
僕は全然気づいてない側面があったりするんだね。読者から言われて、あら、そう、
僕
そういうことだったんだって自分のことを、うん、あの初めてそこで気がつく、うん、自分 の、
うん、
あの意識してなかったことに、うん、あの気づかされるってこともいっぱいあるんだね。
なるほどね、そうか、はい、今後挑戦していきたいフィールド分野なんですかね。
あのうん、まあ 週刊誌にね今連載を書いてて、あの前は新聞で週に1回の連載をやったことあったんですけど、うん、それがあの今度週刊誌の方で、現代っていう、うん、それがあの今ちょっとそれに挑戦してるのかな、あのまあ同じ週に1回のあのペースなんですけど、うん、そのやっぱり週刊誌がまた違ってて、うん、あのうまくいってるかどうか自分ではわからないですね、まあ、読者それも、うん、あの読者があの、どう思うか、うん、まあ、全てなんですけど、はい、でも少しこう少し分かるようになってきたのかなっていうあのところまでもう37、8回やってるんですけど、うん、やっとそこまであの来たんですね。でその次っていうかその向こうにあるのは、まあ、絵本のあの仕事でこれからこう取り組んでいきたいテーマがいくつかあって、
うんうん、
あとあの写真家と組んであのこれから一冊の絵本
を
写真絵本を作ることになってて、うんうん、それがまあどうなできるかどうか自信ないですけど、うんうん、それもあるんですね。
なるほど。
あとうんまあ、小説いつ書くんだって時々言われるんですけど、はい、うん、まあその時ももしかしたら来るかもしれないし、
うん、
来ないかもしれない、
うんうん、
ね、あの僕の詩は物語が まあ、あるものが多くて、
はい、
そういう意味ではこううんと削ってあのうんとこう煮詰めた小説みたいなそういうものもあるんですよね、うんうん、だから小説を書きたいっていう衝動がもしかしたらもう
ここで完結できてるかもしれない
できてるかもしれないですけど、でもまあ、まあ、長いものもあの書きたい話がいくつかあるので、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、
翻訳と、
うん、じゃあまだまだやりたいことはいっぱい
いっぱいあってもうい
っぱいあるんだよねありすぎて困っちゃう、
うんうん、そう今年で40になったんです。
はい、あ、おめでとうございます。よそじデビューですね。はい。
あの、一切、あの、
私もそうですね。はい、今41ですけど、はい。
ね、そうすると、もう、まあ、半分なのか、もう、3分の2が終わってるのか、いつまで生きられるか分かんないんですけど、はい、でも、こう、あと20年かかるかもしれないなっていう仕事が結構あるんですね。あの、翻訳の長いもので、アメリカの昔話集の、
うん、
あの、翻訳が20年はかかるんじゃないかなっていうような仕事がこう部屋にゴロンゴロンあるんですよね。だからその辺あのうーんこういつまで生きられるかっていうことと、にらめっこしながらこれから仕事することになるんだな。
なるほど。不惑だけどもう迷って迷い続けるぞというような感じです、
うん、ですね。でもあのそういうこう長いスパンで、うん、やんなきゃいけない考えてこう、どうやったらこれが最後まであの、うん、この仕事をやれるかって、うん、そういうものがあるのも悪くないんですよね、
うん、
まあ、自分の人生がこう限りあるものだ、うん、限定、うん、いつか限界が来るっていうことも、はい、あの意識せざるを得ないんですけど、
はい、
でも、うん、退屈することはないですよね。
うーん、
退屈することないよ、この世の中。あの面白いこといっぱいあるし。
なる、はい、具体的に近々出版の予定なんかもあったりしますか？
ドイツ語から翻訳した絵本が、うん、あの出ていて、うん、一人ぼっちっていう、うん、あの熊を主人公にした、
はい、一
人の熊が、
それ絵本
ですね。あの、フィリップ・ヴェヒターっていうドイツ あの絵本作家で、彼は僕より一つ下かな、
うーん、まだ同世代、
いい仕事してる、うん、あの作家がいて、
なるほどなるほど、
その、うん、あの熊と、うん、2年間付き合ってやっと本ができた。
なるほど。
それあの多分この放送の時には、
はい、
あの
どっか出版されてる
本屋の隅っこの方に小さくあの置いてあるかもしれないですね。
はい、じゃあその辺もねぜひチェックしていただいて、はい、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね、うん、
いい先生にたくさん、いろんないい先生にあの 出会って、
うん、
世話になってるんですけど、ブラックモア先生っていう、
うん、
大学に入って最初に受けたあの授業がブラックモア先生の英文学概論みたいな、
うんうん、
Introduction to English Literature、 その最初の授業で、あの西風っていう詩をやったんですね、
うん、
あの西風っていう詩は読み人を知らず の、
はい、
あの The Western Wind、
うん、うん、
Oh Western Wind とかっていう、
うん、
あのたったの4行の詩なんですけどね、
う
ん、
はい、
まあ、僕の役ではこういう風になります。西風をいつになったら吹いてくれる、小雨を降らせながらいつ来てくれる、すぐにでもこの腕に愛する人を抱きたい、そうとも我がベッドの中で。パンクロックとか聞いてる、あの大学1年生の僕らにはどうもこう物足りないっていうかね、その誰が書いたか分かんないし、ずっとこう語り継がれた、継がれてる詩なんだよね。でもあのブラックモア先生はあえてこの詩をあの最初の授業で出して、それであの徹底的にこういろんな質問して、この主人公、この詩誰が歌ってる、職業は何なのかとかね、このどこにいるのか、どこに行こうとしてるのか、なんで西風なのかっていう、いろんなこう質問をしながら、それで時々その詩を繰り返しながらこう深めていったんだよね、最初の時期。そうするとだんだんあのいろいろ見えてきて、これあの船乗りなんだよね、西風待ってるわけ、
はあは
あ、そうすれば帰れるわけ、
偏西風、
偏西風、ね、うんうん、春の風、
ああなるほど、はいはい、
だから我がベッドって自分の、まあ、家に帰り、愛する人のところに帰りたいんだけど、
はい、
西風いつ来るって、
うん、
あ、で船のこと何も書いてない、季節のことも、春だとか言ってない、何もそういうこと言わないで、でもよくこの詩を読むと言ってんだよね。
なるほどなるほど。
だから詩っていうのは言わないで言う。大事なことはあの感じてもらう。
想像させて。
言うんじゃなくて、
はいはい、
まあ言っちゃっちゃダメっていう。そういうこともあのなんかこの詩をこう骨まで探っていくと見えてくるし。
なるほど。
なんかブラックモア先生の授業で、それからあのブラック先生が、それが先生の最後の、 あのその後退職したんですね、僕が最後の教え子になるんだけど、
はい、
その後もあのいつもあのブラックモア先生の家に邪魔して文学の話をしてて、その僕が書いた英語で書いた拙い詩も本当にあの時間かけていつもこう読んでくれて、それでそのこっちがやっぱりこう言葉まだ甘いところ、言葉が全然なってないようなところをあのもういつも指摘して、詩人はあの言葉を骨までしゃぶらなきゃダメだよっていう、そういうことをいつも言ってくれたんだよね。
うん、
それがあの今日本語で詩を書いてる時でも、
うん、
言葉との関わり方みたいなものはあの教わったような気がするね。
なるほどね。そうですか。うん、詩人遊びなどの原点は
西風深場ってやつだね。こち風が
深場。こち深場ではなく。
日本ではね、東風なんだけどね。
そうですね。ちょっと方向違いますけどね。
うん、でも、つながってますよね。
そうですね。なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は詩人のアーサー・ビナードさんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、詩人のアーサー・ビナードさんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話を伺いしたアーサー・ビナードさん、私は本当に詩というものにほとんど無縁の、生き方をしてきたんですけども、でもこう今日お伺いして詩というのは本質の骨組みである、そして生きている、そういった言葉なんだということで、ね、世の中詩で溢れているというお話、本当に実感することができました。これからちょっと詩の世界探訪しようという気に本当になりました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。